コリント信徒への手紙の2、8章の1節から7節。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたのです。私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始めた子にはやり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。2月に熊本の YMCA と今協力して、聖地旅行というのをですね、計画をしております。1週間ですね。今、空港券があまり取れないんですよね。本当は韓国から行くのが一番近いんですけど、ガザの問題があって飛行機が小さくなってるので、あんまり人が乗れないので、やっぱりオランダ経由っていう、大変まあいいかなと思って、で昨日もその計画をですね、旅行者の人立ててたんですけど、司会にはどうしてもですね行ってですね、行きたいとですね、あそこで浮く体験っていうのがですねいいんですけど、でも視界っていうのはですね、実は海水の塩分濃度が 3% に対して確か 30% 塩分があるんですね。でどうしてそうなったかって話をぜひともですね、YMC の人たちにしたいと思って連れていくんですね。なぜ視界が 30% の塩分濃度になったかっていうとですね、実は一番低いところにあるんですよね、地球上のマイナス418m 海抜ですね。そうするとですね、川が流れ込んだらですね、そこから どこにも出ていけなくなっちゃうんですね。で、その流れてくる間の土地の塩分をですね、岩塩ですから、それを溶かして、視界に流れ込んで、それが水が蒸発するので、どんどんどんどん塩分濃度が、何億年という当たる間にですね、視界がですね、何にも進めないような死の海になってしまった。だから人間というのはやっぱり受けてるだけじゃダメなんだという話をですね、そこですると一番効果的かなと思ってですね、いつも視界に行ってですね、受けるだけで与えることがなければやっぱり死んでしまうんだということをぜひとも話したいなと思うんですね。今日の手紙でですね、パウロはですね、8章9章というのはエルサレムの貧しい聖なる者たちへの募金を訴えているというところです。収書のような内容が今日書かれているところでもあります。パウロは異邦人の人であったが、エルサレムの聖なる者たちへの募金活動っていうのはしなさいと進めています。ガラテアやマケドニア、アカイアの各地方に行って、そのことを告げています。コリントの人々はパウロとの関係で、実はなんかこの募金を停止してたようなんですね、やめてたようです。それが何であったかはちょっと分かりません。しかしもう一回再開しなさい、そういうふうに今日進めているのが今日の箇所です。その中でコリントの人々は神様から豊かにですね、恵みを受けてるでしょうって、それを自分たちの中に留めておいてはいけないですね、豊かに持ってるんだったら豊かに奉仕しなさい、そういうふうにパウロは言ったんじゃないかなというふうにも思うのです。ちょっと CD の整理をちょっとしてなんか整理ばっかりな最近。ただ1枚 CD が出てきましてですね、広島のストリートミュージシャン、ハギーっていうのがいたんですね。この子はなんで全国に出ないのかなっていう、吉田拓郎に一番見出された子なんですけど、広島動かなかったんですね。で、いまだにも思いますけどですね、ハギーっていうのと出会ったのは、広島教会でコンサートがあったんですね。 で、それは彼は前座できたんですよね。で、本番はですね、なんか全身を真っ白に塗りたくって踊るな、前衛的な踊りと即興サックスだったんですよ、のコンサートですね。観客は僕ともう一人、二人しかいなかったんですね。もう本当に、で、隣の男の人が途中で手つないでいくんですよ。で、なんでかなと思ったら、後で聞いたら、帰らないでねって。そういう合図だったらしい。で、その前座にその萩が来たんですよ。で、そっちの方が良かったんですよね。で、まあ、夢を追いかけててですね、必ず天満屋っていうデパートの前でですね、毎日彼は歌ってた。でも午前中は土方に行ったりですね、いろんな働きをしながら、まあ、自分の夢を追いかけていったんでしょう。で、彼の歌聞いてると、でも夢っていうのは追いかけてるだけじゃダメなんだというですね、まあ、そういう歌を一生懸命歌ってたんですね。ただ、3ヶ月後にですね、33歳の若さで心筋梗塞で亡くなっちゃったので、まあ、それが CD が、遺作になったんですけど、まあ、彼の歌の中でですね、まあ、自由詩人っていうのがありまして、とってもいい歌だったんですね。で、繰り返し繰り返し彼が歌ってたのは何だったかっていうと、奪うことはやめにして与えて生きていこうっていうことを何回もその歌詞の中で言ってるんですね。奪うだけじゃなくして与えて生きていこうですね。で、その歌詞を聞いてると、イエス様が言えた受けるよりも与える方が幸いであるっていう、まあ、その言葉と重なったんですね。で、彼にですね、実はイエス様にはこういう言葉があるんだよって話をしたらですね、彼は長崎の五島出身だったんですよね。で、キリシタンの家庭の中で育ってきてるんですね。で、だから彼の心の中には必ず聖書の御言葉があったんだな、まあ、そうやって振り返ってみると、彼が書いていく歌詞っていうのはですね、そのような歌詞がたくさんあるし、まあ、愛にあふれてるし、まあ、やっぱり人間っていうのはですね、夢っていうのをやっぱり与えて生きていくっていう、まあ、そのことにですね、多分かけた人生だったんだろうなと思うんですね。まあ、亡くなるですね、1週間前にですね、子供が与えられてるんですよね。はあ、なので、それが最愛の息子さんなんでしょうけどですね、まあ、その息子に残したものはその CD の1枚だったんだろうなと思いながら、その CD を昨日眺めておりました。まあ、パウロは全ての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものになりなさいって言っています。まあ、与えていくっていうことの豊かさに気づけということではないかなと思います。まあ、神様から受けたものを与えることによって自分も豊かになっていく、その経験をですね、やっぱりパウロもしてきたんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃってくださいました。神様から私たちはたくさんの恵みをいただいております。どうかそれを自分だけのものにせず、多くの人と共に分かち合うことができるように私たちを導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また病床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて、御言葉によって癒し、慰め、導いてくださいますように。今日も私たち一人一人の家族をどうかお守りください。与えた務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。